なんかそんな話をしたら、そういうのが好きな神社とかが好きな人が、偉いねって、そうやってお祈りするのが一番なんだよみたいなことを言われて、ああそうですかって言いながら、知らずにやってましたって言って、でも科学校だったんで、なんていうか信じてないっていう半分はあるんですけど、もしいるとしたらその人のためにって考えたらかな、迷惑けね、その方が気分良さいいかなと思って、向こうがっていうぐらいの感じで考えてやる。まあそんな感じで、まあ何でもそうですけど、その絶対っていうのがないって、哲学の世界、論理的にすごい細かく考える、言葉尻をもう何ですかね、極限まで突き詰めるような論理の世界でも絶対には到達するのはまあほぼできないって言ってるわけですからね。科学も歴史を見ればそうですし、もっと言えば根拠が全くわからない、いわゆる宗教って言われるものだって真理を言い当ててるのかもしれないですよ。真理だから根拠いらない可能性だってあるじゃないですか。でもそれが根拠が必要だって僕らが思ってる時点で真理として成り立たないわけですから、到達しないわけですよね、もっと言えば。っていうふうに考えていったら到達しえないんですよね、結局は。で、今のところ僕の答えとしては最適化っていう話をしたと思いますけど、前より良くしていこう。とりあえずそれだけははっきり分かった。だから前より良くしていこうよ。常に自分自身の殻を破って前より良くしていこうっていうことをもう考えて生きていけば、まあよほどのことがなければ悪いことにはならないかなと。で、前より良くっていう時にですね、抽象化って呼んでるものですね、次元を、まあ、抽象化はまた次回しっかり細かくやろうかなと思うんですけども、抽象化っていうもの、呼び方しかないんでちょっと言葉が見つからないから抽象化って呼んでますっていうのをちょっと言ったと思うんですけど、別の言い方デフテラコはずっと聞いてくれたら伝わると思うんですけど、次元の思考の次元の拡張抽象化というのは、抽象化っていうとよくね、抽象化したら情報が削ぎ落とされて、なんかデータが減って見落としてるものがあるとか言うんですけど、次元の拡張だとそういうことはないんですね。含んでるんで、次元、例えば2次元のものを3次元上に展開したら情報消えたりしないじゃないですか。2次元だったら例えば長方形2つ書いた時に2つ寄せていったら重なっちゃったら1個のものに見えちゃって区別できなくなりますけど、3次元に持っていけば高さっていう概念が入ることによって2つの長方形両方存在し得ますよねみたいな感じで、次元の拡張なんですけど、抽象化っていうのは思考の次元の次元数の拡張というのね。まあいいや、これまた今回は次回やるんですけど、まあでそういうふうにまあ前より良くしていくと。で、良くするっていうのは次元の拡張ですね、抽象化もしつつ前より良くしていこうっていうことをしていけば、改善していけるかなと。で、改善していくことができれば、まあよりこう楽しい人が増えるかなというふうに思ってるわけです。で、まあ、そういうこうバックグラウンドをですね、なんとなくこう共有したいなと。まずはですか、この今ここまでで何か質問ありますか？
そうですね、
うん、急にね質問を振られたら困るからみたいな何でも、何も関係ないかなと思うことでも全然いいんですけど、本当にふと思いついたことを言ってくれれば。
絶対はないっていうことについてですよ
ね。何でもいい、何でもいい、もうこの際何でもいい。
あ、まあ、これ、
うん、
高校生の時に全然関係ないかもしれないですけど、
うん、
なんか一回友達と、
うん、
なんか絶対はないよねみたいな話になったことがあったんですけど、
うん、
これ未来とかに対しては絶対はないけど、
うん、
なんか昨日例えば自分がどんなことしたとかって、まあ、絶対やったりするじゃないですか。
あー、昨日食べた夕ご飯とか、
はい、
何食べたの？
昨日っすか？昨日カレーですね。
それもしかしたら、でそれ絶対ないっていうけど、例えばね、
はい、
全てが夢だったら昨日って言ってるのも嘘かもしれないよ。
あー、
って言われたらそれも揺らぐじゃない。
うん、 はいはい、ほんまに食べたのか頭が食べたと思ってるだけ
だった。そうそうそうそう、だし昨日たまたまショーは会社来る、ね、会社まで歩いて5分なのに、なぜかその5分の道のりで車にはねられたとするよね、
うん、
ではねられてだけどちょっと頭打ったけどなんか元気大丈夫だったからそのままあの自覚症状なく仕事して家帰って寝て朝ごはん食べてきたと。で昨日夜ごはん本当はおでんだったけどその間の記憶がちょっと吹っ飛んでてカレー食ったことにしてたとかあなってあり得るわけじゃない。
そういうこう絶対的なものがないくなると、
うん、
自分の経験とかって割と絶対的なものってみんな考えてるじゃないですか、
うんうん、
今の僕の例のように、
うんうん、
でそういうものがなもしないとしたらそういう自分のよりどころみたいなのが
あそうそうそう
ちょっと揺らぐのかなって今思ったんですけど聞いて
る。そうそうそう、でそのこの絶対がないっていうことがなんとなくこう浸透してきたりした時に絶対の真理がないとかもしくはその神様いないとかいないかもね、わかんない形而上なんで、でとか言われて来た時に拠り所なくなった時にどうやって自分の居場所を作ろうかなっていう時に、うん、相対主義っていうのはやっぱ出てきやすい、誰かと対比して自分の居場所を決めるみたいな、まあ、あの、まあ、聞いてないと思うから例でそうだとは言わないんですけど、例えば与党と 野党って言いますよね。
はい、
で大体野党っていうのは相対主義的にな立場を取るじゃないですか。
うん、
与党が言うことは全部反対みたいな、
はい、
それによって自分の居場所を作るみたいな、
うん、
それが相対主義なんですけど、うん、だから絶対がなんか危ういなって言ったら相対主義っていうのになりやすいんですよね、
うん、
で安易な相対主義っていうのはもうとにかく相手が言うこと否定反対しておけばまあいけると、相手ありきですよねそれって。
はい、
お互い相対主義だったらどうすんだって相手ありき同士で寄りかかり合ってなんとかバランス取ってんのかって話ですよね、うん、でそうなると結構不幸なんですよね、
うん、
今のまあ僕は政治についてごちゃごちゃ言う資格はないですけどがなんかふわふわしてる感じがするのは、一つはそのビジョンがないとかいろいろ言われますけど相対主義の延長だからかもしれないですよね。民主党っていうのはずっとね長いこと野党をやってたわけで、で若い人たちはこなしたいっていうのがあるとしても長いこと野党あやってたね年いった議員さんとかはもうとにかく自民党がやってきたことは良くないっていうのからずっと発想してたとしたら、いろんなことをそのいざの自民党がいなくなった時に自分の居場所が分かんないわけですよね。裏つくわけじゃないですか。してまあ過去の自民党がやったことを文句言いつつ、でも自分が今与党なんだからそれも引き受け全部自分のものなはずの自分の責任っていうのがまあしょうがないじゃないですかね。だって政権取ったからには過去も全部引き受けなきゃいけない責任があるわけですから、まあ誰が悪いとか言ってる暇があれば 何をすればいいか考えるっていうのはまあ基本だと思うんですけど、まあそういうふうにして自分の拠り所なくなっちゃったりするわけですよね、安易な相対主義だと。でそこの解決はどうしたらいいかっていうことなんですけど、ね、いい質問が出たなと思って、あの結局自分自身の中に拠り所を見つけていく、でそれこそが僕は選択だと思うんですね。つまり何を信じると決めるか、その瞬間瞬間に何を良しとするかっていうのはもう他人とか、もちろん他人は参考にはなるんですけど、他人安易な相対主義って言ってる理由は他人が言ったことと反対だったらいいとか、あれに反対これに反対って言うんじゃなくて、それも採用したりしなかったり自分でいろいろ考えて選択していくっていう ことによりどころを求めていくしかないんじゃないかと。で、要は絶対というものは論理の限られた世界では成り立つけど、僕らが生きてる中、生の中では絶対はまあ到達しえない論理では、もっと範囲が広いから無理だよっていうのをビトゲンシュタインが言って、かっこよく論文の最後かなんかに生きて答えるのみって、そこの問題に対してはって言ってるわけですから、そのスキルはやっぱり磨いていく、これがいろんな鍵、問題を解決する鍵かなと思うんですよね。だから何信じるのを好きにしていいって言ってしまえば極論ですけど、自分の選択が全てだと思うんですね。で、その選択のものの中にいろいろあると思うんですよ、選択って言ったら、
はい、
お金をどう捉えるかとかいうのも選択ですけど、まあそれのものすごいでっかい範囲のボヤンとしちゃうところですけど、それの言いたいのは意味っていうところなんですね。意味っていうのは選択です。つまり、一番最初に出したおばあちゃんの死っていうのを、意味あるものに意味があったか、意味がないただの物理現象だっていうのかは選択なんですよ。そこは論理の世界で、いわゆる僕らが知っている哲学や科学とかで、そこは到達しえない領域なんですね。そういうのがあるって思って、でそこは自分だから、つまりは意味がありますよっていうのは科学的に証明されないわけですから、遺伝子によっても決まらないですから、完全に選択の自由なんですね。わかります？もう遺伝子的に無理ですと。例えば人間が手をバタバタさせたら空飛べるかって、飛べないじゃないですか。これ遺伝子的に無理なんですね。羽が生えないですから。で、空飛ぶには鳥のように骨も軽くしなきゃいけないし、人類はね、なんか霊長類の中でも骨が軽い方らしいんですけど、それでももっと軽くしないと飛ばないわけじゃないですか、ね、すごい筋肉いると思いますしね、腕にでそれは遺伝的に無理だから、選択の余地がないんです。飛ぶっていうことは他の道具使って飛ぶ以外ないんです。でも意味をがあるかないかを決めることは遺伝子とか関係ないんですよね。そこでは規定されないものだし、科学によっても規定されないし、哲学によっても規定できないんですよね。今まで近代哲学っていうんですね、には規定されないんですよね。論理では規定できない部分だから、だからこそ選択できるんです。で、くれば唯物論の呪縛をこう乗り越えられるかなって思ってるんですけど、かなり話がわけわからないかもしれないですけど、ですかね。だからここでちょっとまとめると、哲学だったり科学だったり遺伝子ね、科学に代表される遺伝子、脳科学とかいろんなものがあるんですけど、それらは全てを捉えきってないんですよね。無理なんですよね。で、捉えきれてない世界っていうのはちゃんとあって、でそこは僕らの選択の余地がある場所なんですね。で、選択の余地があるからこそ改善の余地もある、改善の鍵がそこに隠されているって思ってるんですけど、それがの一つが意味を見出す、全てのものに意味があるっていうふうに捉えてもいいし、全てのものは単なる物理現象っていうふうに捉えてもいいんですよ。これは選択の自由なんですけど、でも生きていくときにどっちが楽しいかなっていう、こう単純明快な基準でいけば、より前に進んでいけるのは意味があるって思った方が前に進んでいけるんですよね、僕は。なので常に全てのことには意味があるって、全ての経験にも意味があるって思ってるということです。これはもう、こればっかりは選ぶだけなんです。で、どっち選んでもいいんですけど、まあおそらくこれを聞いてくれて面白いと思って継続的に聞いてくれてる人は、 まあ、まれな人ですから、もうほぼ、てかもう全員ですよね。意味がある方を選んでくれるし、もうすでに選んでると思うんですけど、もう再確認として選んで、選べてない人たちが唯物論だったり、相対主義で武装して、傷つけてこようとしても、それを乗り越えることができると思うんですよね。で、全てのものに意味がある。そしてもしくは意味を作り出すことができる、意味を作ることが大事であるっていうふうなことを選択していこうと。だから今回のそのね、震災のことに関してもやっぱりまあ一つは忘れないってことが大事ですよね。僕らは関西に住んでますから、かなり情報は減ってきてますけど、まあほとんどいつもテレビ見ないんですけど、前つけたら常にやってましたけど、最近夜のね番組ぐらいでしかやらないような気がしますけど、まあそういう形で減ってきてますけど、逆にですよ、西の人は忘れちゃダメなわけですよね。西の方が安全なんですから、今のところは西の方の人が頑張る必要があるわけじゃないですか。頑張るっていうか、楽しんでもっと活性化して、でちょっとずつですけど、まあ政府もいろんな平等とか批判を恐れてなかなか動けなかったりするしょうがないじゃないですか。でもまあ徐々に動き出して、その仮設住宅が建ってったりとか、その止まってる廃なんですかね、そのなんかよくわかんないんですけど、歯ブラシとかもみんなに配れるだけ集まらないと配れないとか、ね、なんかよくわかんないルールがあるんですけど、そういうのもちょっとずつ改善されてきて、でまあまず 1,2 年普通に暮らせる状態にみんなが持っていけた後に復興が始まるわけじゃないですか。本当の意味でよ。だってね、東北県内の福島とかあの辺の農作物から魚介類全部怖くて食べれないってみんな言っちゃってるわけじゃないですか。本当に危ないかどうかちょっとわからないですけど、何とも言えないんじゃないですか。で、安全かもしれないですよ。でもちょっとわからないです。そこは全然僕は専門でもないですから。で、リスクをどう扱うかっていう観点からいけば、子供、ちっちゃい子供には食べさせたくないって思う人も多かったりするじゃないですか。それはしょうがないことだと思うんですよね。まあ逆に大人は食っても大丈夫って言って食ったらいいと思うんですけど、僕は特に男性とかはね、子供のなんていうんですかね、もうこれから作ることもなさそうで、あとは周りのために生きていくっていう感じの男性はもう基本的にはそっちのものを食うというふうにすればいいと思うんですけど、でもそういう復興が始まってきた時に彼らの仕事がないんですよね。どう考えても、その仕事を作り出すには、例えば西側の人がものすごい活気づいて需要を持ったらたくさんしたら、その需要を満たすための仕事が作られますよね、とか言って、まあみんなで旅行に行けばいいと思うんですけど、僕は物でゴリゴリ行くっていうのは、まあね、地球環境的にもまあややこしいですから、まあサービスを受けに、てかなんでしょうね、ツアーとかね、そのなんかお手伝いツアーとかやったりとかして、向こうに観光で遊びに行きつつ、一日はなんか働いてみるとかわかんないんですけど、まあそういうことをちょっとやったりとかするためにも、まあ今こっちで何ができるかっていうので、まあ普段のね仕事をよりこうクリエイティビティを発揮してやっていくっていうことが大事だと思うんだけど、でさらにですよ、その今回の地震ですごい多くの人が亡くなった結果をですね、やっぱ前の元通りに戻すんじゃなくて、もっと前に進めていくっていうのが必要だと思うんですね。それが意味を作り出すっていうことなんで、意味があると思えれば多少は癒しになるかなとは思うんですよね。